街角レポートのコーナーです。火曜日のレポーターはさっちゃんこと岡本幸子さんです。読んでみましょう。さっちゃん。
はい、ともこさん、こんにちは。
こんにちは。今の陽気いかがですか？
はい、程よい暖かさでもよく晴れて、とても気持ちがいいお天気になってます。
先週はね、寒い中桜の開花のレポートを届けてくれましたけれども、今週はもういろんなところで桜見られるんじゃないですか？
はい、今電気通信大学の近くにいるんですけれども、はい、電気通信大学の桜ももう2分か3分咲きぐらいになっています。
ね、ゆっくりとお花見を楽しめる、そんな陽気になってますね。
はい、
はい、で電通大の近くにいるというのはどちらに今日はお邪魔するんでしょうか？
はい、今日はですね、小島町1丁目調布駅から北西に歩いて7、8分ほど、甲州街道の小島町交差点にほど近いメゾン調布という建物の1階に来ています。
はい、
昨日から4月に入りまして新年度を迎えました。今日は新たな習い事や学びにチャレンジしたいという、特にね、お子さんにおすすめのこの春新しくオープンするメディアアートスペース、クリエイティブメディアアートスペースからお伝えします。
メディアアートスペース、はい、
そうなんです。後ほど詳しく、ね、お話伺いますが、
お願いします。
はい、こちらガラス張りのスペースになっていまして、教室やワークショップの会場となるワンフロアが外から覗くことができる明るい、ね、作りになっています。今日はクリエイティブメディアアートスペース代表の室村翔一さんと、奥様で電気通信大学准教授の児玉幸子先生にお話を伺います。お二方よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずはこのクリエイティブというのはフランス語で創造するという意味があるそうなんですが、クリエイティブメディアアートスペースがどんな場所なのか教えてください。
はい、クリエイティブはプログラミングなどテクノロジーや科学を学びながらメディアアートの作品を作る教室です。コンピューターとデジタルアートの基本的な技術を学んで、イラストを作ったりインタラクティブな作品を作ったりしていきます。
今そういったお話いただいたんですが、先ほど大西さんからもあったようにメディアアートについてもう少し詳しく教えていただけますか？
そうそう、はい、メディアアートはですね、テクノロジーを使って、作られるアートなんですが、特に観客とインタラクティブに対話できるような光や音や映像が観客の動きに対して変化していくような作品が、最近はミュージアムや街中でも見られるようになってきています。
ではメディアアートの一つということなんです。
はい、
その他にも VR ですとか AR 拡張現実で表現するアートもメディアアートに当てはまるということですね。
はい、そういった作品も増えてきてます。
そういったメディアアートを学べる教室もこちらでは開かれるということなんです。で今日ご出演いただいているのがこの教室の監修を務める児玉幸子先生なんですが、もうメディアアートの第一人者のお一人でいらっしゃるんです。2002年には文化庁メディア芸術祭デジタルアートインタラクティブ部門の大賞を受賞されていまして、磁性流体という磁力に反応して形を変える素材を使った磁性流体彫刻に継続的に取り組んでいらっしゃいます。
見たことあるかも私。
はい、実は2016年に調布市文化会館田作りの1階で、
はいはい、
児玉先生の作品を体感できる企画展、
見たかな、
磁性流体彫刻とメディアアートデザイン展が開催されたんですよね。
はい、見ていただけたんですか？
あ、見たと思います。あのずっと動いてるやつですよね。あのリンゴとかの中でいろいろ動いてるやつ。
そうですね、
見てます、見てます。
見ていただけたのは嬉しいです。
拝見しました。
コンピューターの力の、
そう
でメディアアートという言えるんですよね。
そうですね、ああいったあのリアルのマテリアルを使ってあの変化を生み出していく、そしてインタラクティブにするということもあのよく行います。
という大西さんも作品をご覧になった児玉先生がこちらでは監修、はい、そして講師としてもあの教えてくださるということなんですね。であのクリエイティブでは児玉先生をはじめとしてはメディアアートですとかプログラミングの専門家の方に教えていただけるということなんです。 で、3年前にはその企画展とは別に調布メディアアートラボで今回の教室のきっかけとなるようなワークショップも開催されたんですよね。
はい、2021年に調布市文化会館田作りでビジョンインモーション調布というワークショップ展示を開催しました。この時はコロナ禍で完全予約制だったんですけど、300人ものお客様がいらしてとても楽しく展示体験をさせていただきました。
今日はですね、実は少し BGM が流れているかもしれないんですが、私たちの目の前にその際に展示そして体験ができた調布サイマテックスというメディアアートを今モニターから披露していただいているんですが、これはどんなものなんですか？
はい、これは調布の名所がですねずっと出てくるんです。そしてその調布の名所、味の素スタジアムとか駅前広場、あと深大寺などの風景の中に不思議な物体が現れて、そしてここの観客の声や音に対してその絵柄がですね音を立ててますけども、この怪しい物体がすごく不思議なパターンを作り出して変化していく様子、今モニターに映し出されております。
トリエ慶応調布の前の駅前広場の中に先生がこうやってなと音やリズムに反応して、その中の球体ですとか波紋のようなデザインや柄がですね、もうなんか生きているように不思議に動くという体験ができる、これもインタラクティブアートの一つということです。
そうですね、音に対して観客が音を出してで声にも反応していきます。
うーん、今ねこちらの音に皆さんの音に反応してこう聞こえる音が変わっているのは分かるんですけれども、それに合わせて映像も変わっているっていうことですね。
はい、
うーん、本当にリズムによっても音の大きさなどにもよっても動きがどんどんどんどん変わっていくっていう、万華鏡のようにくるくるくるくる絵が変わっていくような、アートになっています。それから空玉というですねモーションセンサーと赤外線の LED を組み込んだ、お子さんが両手で握ってちょうどいいぐらいのボールを転がして床にですね子供が描いた絵が CG のタイルに組み込まれていて、ボールと一緒に回転するというような体全体を使うメディアアートなども3年前ではワークショップで大変好評だったということなんです。で、同じような内容で先週末の3月の30日と31日には幼児小中学生を対象にしたワークショップをこちらで開かれたということですが、当日の様子いかがでしたか？
はい、これまで、たくさんの方にですね、調布のワークショップ、筑波のワークショップ、ご来場いただきましたが、先週末はですね18名の親子の参加者の方ご参加いただいて、センサー入りのボールで遊ぶ空玉などの3作品をご体感いただきました。コンテンツの中にですねお子様たちがその場で描いた絵を組み込んで、センサーでごめんなさい、スキャナーで読み込んでお子さん自身がそれをやってですね、それがコンピューターの画面に現れたその瞬間にですね飛び跳ねて大騒ぎということでございました。
その後はその床面のプロジェクションマッピングに絵が出てくる、自分の描いたウサギが出てくるんですけど、その後はそのボールを転がしながらぴょんぴょんと飛び跳ねてもう大騒ぎでした。
かなり賑やかだったようですね。
そうですね、最初はやはりコンピューターを使うということで、若干緊張されていらしたお子様たちがですね、まあ、最後の方はもう寝転んだり飛び跳ねたり走り回ったりということで大変楽しそうでした。
もう本当に、ね、没入感たっぷりでお子様にはたまらないワークショップだったと思うんですが、今お話あったように調布以外にも府中市やつくば市などもワークショップ重ねられていまして、こういった参加者の方の反響もあって今回この教室を開設されたということなんでしょうか？
あ、おっしゃる通りです。これまでですね、小玉幸子先生のメディアアートの活動をサポートする中で、近隣のワークショップでですね、 多くの小中学生の方、ご家族の方ご参加くださいました。であるワークショップの中でですね、若干その引きこもり気味だったお子様が参加されて、自ら絵を描いてスキャンしてプログラムを実行してパフォーマンスをして皆さんの前で発表するということができて大変驚いたと。親御さんとしてもですね、とっても嬉しかったと。できれば継続的に学習させたいんだけれども、どこでできますかっていうお問い合わせがあって、そのことをいつか実現しようと思っておりました。
それが今回実現されたということですね。
はい、おっしゃる通りです。
作品を作り上げるにはそういった自己表現の場っていうのを継続的にあるっていうの大切ですよね。
そうですね、通常のその学校教育もあるわけですけども、お子さん自身が自分を、表現するっていうことが可能になる場にしたいなと思ってます。
そんな中、いよいよ4月19日金曜日からは、主に小学生向けに月2回の基礎を学ぶ2つのコースをスタートされるということですね。
はい、2つのコース、とっても初心者の方のコースとメディアアート入門コースと2つのコースを開きます。
こちらは小学生以上であれば受講できるんでしょうか。
6歳以上の方に向けてのコースとなってます。
水曜日から日曜日まで各コース1日1コマから2コマ開講されるということで、ご自身がご都合の良い時間帯にも受講できるということです。受講方法やお申し込み方法を教えてください。
はい、ウェブサイトが開設しておりますので、ウェブサイトの方からぜひお申し込みいただければ ありがたいです。お待ちしております。
無料体験もできるということですね。
はい、もちろん無料体験の予定もございますので、まず体験していただいてということも可能だと思います。
クリエイティブメディアアートスペースへのお問い合わせは電話 042-444-8025 042-444-8025 番です。詳しくはクリエイティブメディアアートスペースのホームページをご覧ください。それではお時間になってしまいました。最後に室村さん、そして小玉先生からラジオを聴きの皆さんにメッセージをお願いします。
はい、調布はですね、映画の街ということもありますし、電気通信大学もありますし、さまざまな撮影所なんかもあったりしますので、このメディアアートを通じて調布の街がより盛り上がれば良いなと思っております。
一緒に作品を作っていく仲間を募集してます。ぜひクリエイティブに来ていただいて一緒にやりましょう。
室村さん、そして小玉先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
今日は小島町1丁目に新しくできましたクリエイティブメディアアートスペースからお伝えしました。
はい、さっちゃん、ありがとうございました。で、インタラクティブアート、双方向、こちらの反応に応えてくれるアート、そりゃ楽しいに決まっていますよね。私の周りの小学生のお子さんでもプログラミングを習いに行っているとか、マインクラフトの教室に通っているなんてお子さんもいらっしゃって、こういったニーズは増えているんだなって感じますけれども、こちらは、表現とかね、アートにもつながっていくような、そんな楽しみ方ができるような教室になりそうですね。メディアアートスペースクレアティフ、ホームページ拝見しておりますと、先ほどお話のあったイベントの写真も掲載されていますので、よりどんな内容か分かりやすいかと思います。ぜひ皆さん、ネットで探してみていただきたいと思います。火曜日の街角レポート、さっちゃんこと岡本幸子さんが担当でした。次回は金曜日、深澤邦久さんが登場してくれます。以上、街角レポートのコーナーでした。